年4月1日の旧暦の2月20日になったおえび、本日木曜リジンチャンプルでございますよ。皆さんお久しぶりでーすということでですね、本日なんと新垣信也がいませんということで、4月1日といえば番組改編の時というか時期というかねえ、皆さんお察しでしょうか。新垣信也がおりません
笑っちゃった
ということで、いかがでしょうか。木曜日ジャンプル
困る、
いかがでしょうか。
助けてあげて
お願いします
、はい、4月1日木曜日、オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、
お願いします。本日のお相手は、エイプリルフールですよ。ともきと
エイプリルフールですよ。うどんと
はい、劇団音から今日もひとみです。よろしくお願いします。
キツネチャンプルうどんになっております、
はい、キツネチャンプルうどん、新しいメニューでございます。
うどんの木曜オリジンチャンプルになると
見せかけて、
はい、嘘です。
はい、
嘘です。エイプリルフールです。
新垣信也がいないことは本当です。
本当です。
はい、ちょっと営業でね、
うどんちゃんが来ております。
はい、営業でお休みをいただいておりますので、はい、まあちょっとうどんちゃんがね、今日スケジュール大丈夫っていうことで、はい、来ていただきまして、まあちょっとまあエイプリルフールっていうこともあるし、
はい、
番組改編の時期っていうこともありますので、はい、あの木曜キツネチャンプルうどんっていうのをロゴまでね、わざわざ作っていただきまして、
ツイキャスの画面をね、
はい、
しっかり作っていただきました。
いただきました。
はい、
はい、一番最初にもうメール一通紹介すると、
はい、
はい、さいつとむです。来週からオリちゃんとアワーのメンバーが入れ替わりますよね。木曜オリちゃんは変わります？言ってるんですけれども、
はい、
オリちゃんは
木曜オリちゃんは変わりません。
変わりません。
引き続き8年目。
8年目、7月1日から、9年目になるのかな。はい、引き続き
8年目9年に向けても、またその3人でお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、はい、うどんちゃんに、はい、きつねうどん、
そう、
だからうどんちゃんが来たってことはきつねうどんになるわけよ。
きつねうどんになるじゃないですか、
うん、
きつねうどんは、うん、一応あのオリジンのお笑い部門の方に、一応所属にもなるじゃないですか、
は
い、所属というか、
ね、はい、キツネうどんはね
枠としてね、
うん、
入ってくるじゃないですか、うん、だからもういつもこっちの自己紹介で言ってる、俺が何回言う、うん、今日で言えばエイプリルフールですよと思うと、
うん、
で今週何かあった、
うん、オープニングトークのテーマみたいな、
テーマ的なやつをいつも言うんですよ。何すかそれって気になったらどっちかの披露の、うん、秋山さんだけいつも劇団大勢から秋山ひとみですって言うんですけど、
そうそうそう、
もう劇団大勢からじゃなくなるし、なくなるわけじゃないけど、
いやまあでもも
うきつねうどん秋山ひとみです。
でもあのあれよ、昨日ちょっとね、ツイキャスじゃないや、インスタライブでやったけど、
はい、
あの今ね300回先週、あ、先週ご来場、ライブご来場ありがとうございました。はい、いなかったけどね、トランプ、あの300回記念グッズでトランプ発売しててから、はい、昨日ちょっとそれマネージャーとババ抜きして遊んだんですよ。
さっきまで持ってたのに。
そうで、やったんだけど、なんだっけ、あ、そうそう、それの肩書きみたいな、
はい、
メンバー全員コンビだったらコンビ名書いてあったりとかするんだけど、うん、あれの肩書きが秋山ひとみかっこきつねうどん女優って書かれてた
ああ、いいじゃないですか。
だから両方よ、
はい、
両方だから、
だから両方言わないといけないですね。
劇団大勢きつねうどんから秋山ひとみですみたいな、は
い、すごい、
劇団きつねうどんみたいになっちゃうし、
劇団きつねうどん
劇団うどんでいい
もうそれはもううどんちゃんだ、は
い、座長で、
いやいやいやいや
頭、
はい、
3代目かしら就任みたいな。はい、ということで、今日はね、新垣信也が営業でお休みいただいておりますので、
はい、
まあ、今日はじゃあもうね、
はい、
あの改編乗り切った一発目は木曜キツネチャンプルうどんということで、
はい、はい、お願いします。
ともきがどこにいるのかな、これは木の部分がそうなのかな、
多分
木の部分がそうなのともきか、
あの幼稚園のあれみたいな黄の役で、僕じゃ
学芸会みたいな
学芸会みたいな、
はい、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
なんださっき言ったけど、先週オリジンお笑いライブ気象転結ご来場、
はい、
ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
無事ね、舞台デビューも果たし、舞台というかお笑いライブデビュー、
はい、
もう果たしまして、まあ、そうね、舞台デビューもしまして、
はい、
ちょっとね、まあいろいろ当日ありまして、
そう、まあ、あのツイッターとかでも言ったんだけど、うん、メンバーでその当日にねちょっと体調崩したの
があって、まあ、微熱が出たということで、
そうそう、熱がちょっと出たっつって、もうその日にねこの検査ができなくて、うん、もうその人がどうなるかが分からんと、うん、でその子と、ちょっとね前日前々日とこの一緒にいたメンバーも、う
ん、まあ、濃厚接触、もし陽性だったら
濃厚接触になるで、うん、その人たちが会場に行ったらまたややこしいことになるみたいなので、うん、何組かがね、もう会場には行けず、うん、ライブは出れずっていう、うん、もう本当にいろいろパタパタと、
そのうちの一人がトモキでした、
はい、私がもう本当にね悔やまれる、うん、
まあね、300回記念ライブっていうことと、はい、まあ、リップサービスの卒業っていうことでね、
はい、と、そのライブで使う映像の編集をもう本当に丸1週間ぐらいほぼほぼ徹夜でずっとやってたんですよ。
だこれがだから、まあ、あの、まあ、柴井太郎隠さんがツイキャスでそいつ以外出ればよかったのって書かれるけど、それが陽、そいつが陽性だった場合、ともきも濃厚接触者とかになるので、またそしたらね濃厚接触者が検査を受けなきゃいけなくて、それが陽性だったらまたどんどん濃厚接触者が増えちゃうので、
そ
う
そ
う
そ
う、
そのライブの日にね、うん、俺がもし現場にいたらとか、
そこは不特定多数のね人前に立つから、まあ、
でその日でやめましょうっていうことで、結果が分からなかったから、あの検査がまずできなかったんですよ、日曜日だったんで、今回このライブも
ね、うん、そうなんだよね、
大事を取って、まあまあまあ、そこはだから懸命というか、ね、あ
で結果その子も、陰性でした、
うん、はい、大丈夫でした、
はい、
よかったです、
よかった、
うん、はい、でだからもう誰が悪いとかじゃなくて、もうそういう今もう時代になってる
から ね、 だから ね、 ね、だからその後、はい、あれを判断を早くするっていうのが大事になってくるからね、
いやだからまあ悔しいけどしゃあないから、もうしゃあないんだけど、まあ、悔しい気持ちはあります
ね、じゃあだからさ、なんかこの
めちゃくちゃあったけど、
まあ来れなかった、まあ一応ね来れなかったメンバーも SNS とかで公式に発表してるのであれだけど、はい、リクエストのチョメノスケとトモキと、はい、すっとこどこいのそばしょうで、この3人がほら、まあ言ったら、まあ、リーダー、チョメノスケがリーダーで、トモキもそばしょうも多分編集だったりしてくれ、
編集と僕あとは当日の舞台監督とか、
うん、監督もあった、だからこのライブのもう表方でもあり裏方の要の3人が頑張ってくれてたわけよ、前日まで、
そうね、
多分というか前日まで頑張ってくれてて、うんうん、から事務所にいたから濃厚接触者の可能性があるになってしまったわけ、まあ、マネージャーもね、も
だから朝集合のメンバーだったけど、うん、10時とか早い時間に行って最終チェックみたいなのをやって、前日に準備したやつ、はいはいはい、でその時もその一緒にいた4人がいたんですよ、
う
ん
う
ん、そしたら10時半ぐらいに連絡来て、うん、で11時半には事務所出発して天仏に入るっていう予定だったんですけど、1時間前にその連絡来て、やべえやべえってなって、嘘だろっつっていろいろ連絡回って、結果本当に1時間前に僕らも事務所から出れんくなってしまって、
そうだからね、舞台監督は歩がとかで、映像配信はね FM の花のお城さんが駆けつけてくださって、今まで与那嶺マネージャーしかできなかったのも読んで、でチョメノスケが演出っていう立場だったけど、まあ、シュリノスケが代わりでやってとかっていう感じで進めてってから、
だけど時代っすね、だからもうなんだこの準備とか、うん、当日の会場の仕込みとかも、
う
ん、全部ずっとテレビ電話つないで、うん、この線はこれじゃなくてこっち側につないでくださいとかを
やってたね、みんなね、
リモートで指示出して仕込みやるっていう、
でもさ、リモートこのなんか電話かかってきてからさ、あの画面映してくださいってこうやって、はい、なんかいろいろやっててから、はい、でなんかその向こう側に見える画面はさ、このマネージャー言ったら、でもみんな元気じゃん、
はい、
症状がないから
僕らはとりあえずも、
そうそう、でまあね、この濃厚接触者の疑いの人も会ってしまってるから、うん、みんなそれぞれ家に帰るとかじゃなくて、まあ、事務所でライブを見届けてくれてる、はい、だけどだからそっちはそっちでなんかちょっと楽しそうなんだよね
いやもう違う、笑うしかないというか、ライブこんな1時間前に出れなくなることってあるみたいな、
だからね、
初めてだよ、しかも300回でみたいなので、そうそうそう、もう笑うしかない、テンション上げるしかないみたいな、
そっちで事務所でもう一つライブでミニライブできるやんにみたいない
や、もうマジでそんな話だったんですよ、もうこっから配信やるみたいな、
そうそうそうそう、
なんかどうにかしてやる、いやでも待ってください、配信できるパソコンとか全部もう添付する、うわーみたいな、じゃあしゃあないな、しゃあないなっつって、
完全に技術はそっちにあるから、
ね、ヨナミネと機材全部は、そう、
機材はこっちにあるんだけど技術はそっちにあるから、事務所にあるから、
なんか機材さえあればできたんですよ、
そうか、
副音声みたいなことをやろうと思えば。
いや面白そうだなこれも。
そうそう、まあでもそれでね、まあ、結果ね陰性だったからよかったねで笑える話だけどね、またこれが陽性だった場合、まあでもだからまあ、最小限で抑えられたっていうところではね、
まあ、ね
だし、まあ、結局こうね、こうなった時に、はい、あ、じゃあこうにしよう、こうにしようってどんどん動けるな、ね、誰がいないから、じゃあ代わりに歩むや舞台監督歩むやりますとかっていうのができるのがすごい事務所だなと思って。
すごいね、早かったよね、
その1時間でもういろんな人に、うん、そのすぐ舞台監督俺代わりどうしよう、あゆむさんに電話します、うん、じゃあ、リーダー著名、うん、演出誰に頼む、まあ首里にはずっと相談してたし、うん、まあ、前までリーダーだったからまだできるから、うん、修理お願いしますとか、うん、配信誰がやる、パソコン強そうな人を身近な人で探せ、いろんな人を探して、ダメ元でお城さんに連絡しますとか、なんかもうこういう時代だから、そう、なんていうんですかね、そういう代役をお願いするとか、代わりをどうしようとかっていうのも、なんかもうすぐ判断してすぐ連絡するっていうのができる、多分こんな世の中じゃなかったら、例えばちょっと前までそのインフルエンザで急に出れなくなった、代わりどうするでめっちゃてんやわんやして、うん、もっとこんなスムーズにはいかなかったと思うんで。
なるほどね。
でもシリはめっちゃあれだった、テンパってたよやっぱり、うん、なんか一応まあ表面上はね、あれだったけど、うん、あのちょうどその日だから300回記念グッズも売りますって言って、はい、でまあ、芸人だからやっぱちょっとなんか茶化すじゃないけどね、はい、これどうすんのこれどうすんのとか言ってこうなんかちゃちゃ入れるメンバーとかいるわけよ、はい、したらシリがひびちゃんにだったかな、ちゃみさん俺今めっちゃテンパってますだよねーつって、
もう
だから受付ももうずっとライブも映像配信だったりとか、あんまりこうあの普段だったら大勢メンバーとか WOC のメンバーが受付とか場内入今まで入ってたんだけど、まあ、最小人数にしようっていうことで、うん、なぜか秋山だけ呼ばれるみたいな、うん、あの
あったな、
劇団大勢劇団大勢本番前なので秋山さんだけスタッフお願いしますみたいな劇団大勢つって劇団大勢つって秋山も出るんだけど、劇団大勢の本公演と思いながら、
そうだからしかも僕とそばショーとこどこのそばショーに関しては一緒にネタやるメンバーもいたんで、
あ、そうだね、
そのメンバーもネタできなくなるとか、うんうん、もういろいろできなくなって、
だから
まずリクエストがネタできなくなったり、うん、でサーキーがそばショーとネタやるって今回言ってたんですけど、うん、サーキーネタできなくなって、で僕チャンヒビさんとネタやるっつってチャンヒビさんもネタできなくなりとか、うん、なんかいろんなところでや
っぱ、だからすっとことヤンビーか、はい、だから5組出れなかったのか、
はい、
大きな、
そうそうそうそう、でまあまあ言ったらまあその分リップがね14分ぐらいやってたから、あれだったんだけど、
愛のある漫才、
愛のね漫才をやってくれたのであれだけど、だからね、もうなんか本当にどうまで久々にこの劇団大勢で300回になるし記念グッズもやるしって言って、受付がミーカーとリエさんが入ってくれてたんだけど、だからこれどこで販売するとか誰がやるとか言って、でデビューだったんだけど6時に集合するじゃん、
はい、
6時、うん、あ違う、で今回ちょっと5時からね、うん、このグッズ販売するから開けるっつって、はい、そうそう、うん、4時半ぐらいにこの1回リハーサル終わって、うん、集合していろいろ話してる最中に4時58分とかになったわけ、
はい、
もうなんかスーって自分抜けてから、あもう自分大丈夫だなと思って、きつねうどんのこの出しはけの確認は終わったから、
はいはい、
スーって抜けて受付行ってから、受付全部作り直してから
そうだから、その受付をその仕切るというか、うん、担うあの経理のね、知念ちゃんもそうそうそう、その自宅待機、自宅じゃない事務所待機メンバーだったから、
事務所待機のメンバーだったね、
そうだからもういろんなとこ要所要所で主要な人物がで、最初にそのマネージャー与波峰が、うん、やばいと、
うん、
メンバーがそういう連絡来た、
はいはい、
とりあえず修理さんに連絡しますっつって修理に電話して、うん、こうこうこうでって説明したら、え誰と誰と誰がいるんですか、うん、チョメさんとトモキさんと、うん、与那峰と、うん、経理の知念ちゃんがいますと、
うん、
がうわマジかっつって首里がうわマジかっつって、え与那峰配信だもんね、トモキ武漢でしょっつって、うん、で知念ちゃん受付やばい主要メンバーがいないなっつって横で聞いてたチョメさんが俺はリーダーで、
ね、
もう演出
だね、演出でね
のやつもあるけど、主任もそれ聞いてやばいってなって、え与那峰いない、配信の与那峰いない、武漢の友樹いない、知念ちゃんいない、 ちょっと主要メンバーがみんないないからやばいっすねっつって、ちょっといろいろ電話しましょう、一旦切ります、プッて切ったんです、うん、で、なんか俺は
主要メンバーに俺が入ってなかったけ ど、
かわいそう
大丈夫、チョメさんリーダーだよっっ演出だよっつって
一番主要だよ
っっ大事なんだよっつってチョメさんが、
ね、違うところでショック受けてる、
そうチョメさんがどんどん泣きそうな顔になってって、
ね、違うところで被害受けてるんだ、あんなに頑張ってたのに、
そうあもう最高だったな、
まあね、いろいろありましたが、ね、まあ300回記念ライブと、うんまあ、リップサービスがね卒業ということで、うん、たくさんのお客さんに、まあ、まあ席半分ではありましたけど、ね、だし映像配信もね過去最高の人数だったかと思われますので、うん、はい、ありがとう、ね、そんな中でねデビューさせていただきました、ありがとうございました。
リップの卒業は泣きました、
泣いたよ私、普通に泣いたよ、
いやめっちゃもう泣きそうだなと思って、
あもうずっと言ってたわけよ、私多分泣くよって言って、うん、もう袖で見ようが客席でな、どんなネタするかも分かんなかったから、もうどっちにしでもうその前の月の映像配信の時からもうなんかあの映像配信のライブ、
はいはい、
あまあ本当のデビューの時、はい、そうそうにリップのネタだから
事務所にラスト1個前で生ネタをやったんですよね、
そうそうそう、そうであの時うちらはねデビューで事務所にいたから、はい、もう本当にリップの漫才を目の前で稽古場というかで見てってから、うん、あもうあとこれが1回なんだと、ラスト、うん、来月で終わりなんだと思った、うん、泣きはしなかったけど
ちょっとグッとくる、
なんかもうなんか寂しかったよね、あもうこれこの距離で見られることはないんだこの場所でって思って、
は
ってなってなんか笑うけど寂しいっていうのもあって、うん、でもうライブはもうダメだって、笑いながら泣いてたよ普通に爆笑はしてたけど、もうトモキのもうなんかもう家で3人で友達とゲームやっとけばもう爆笑だったよ
視聴者2人っていう、
そうそうそう、うち1人、うち1人、うち1人はマネージャーっつって、う
ん、いや見てたんでずっと、うん、だからうわすごいなと思って見てたけど、やっぱもう実感がないというか、もう僕らからしたら、うん、現場で見るのだったんだっていう、まあまあだからなんか遠いとこで見よう食った感じになって、結局会ってないし、
うん、
ずっと、
もうそっから、そうだね、
そうだから寂しい感じとかも特になく、うん、あ終わったライブ終わったよし片付けて俺らは搬出のメンバーが来る前に帰ろうっつって、うん、帰ったりとかバタバタしてまた帰ったりもあったから全然実感がなかったんです、うん、でも一応まあお疲れ様でしたと、
うん、
まあオリジンの全体のグループラインにも皆さんライブありがとうございましたと、急遽いろいろ大変だったと思いますが、うん、みたいな送った後に一応リップのお二人にも一応個人それぞれにね、うん、LINE 送ったんですよ。で僕も言ったらもう結構お世話になってた2人なので、ずっと
警戒も行ってるしね、
そうライブとか単独とかは僕 ほとんどついてって、舞台監督したり音響したり映像したりとかいろいろやってたので、それ最後立ち会えなくてなんかすごい残念でしたけどっつって送った2人から来た返信で僕号泣してしまって、恥ずかしいけど次の日に返信来てたの見て、
いやだから来月多分ねなんかいないってことになんかあれみたいな感じになるんだろうね。
だからまあでもこう去年ぐらいからもうやっぱ稽古ももうできないし、ライブも主要のメンバーで集まってもう作ってしまって当日に久しぶりに会うぐらいの感覚でやってるから、なんかまだ一切その実感がないから、来月ライブ当日なって言ったらいないっていうので、
そうですね、だからあれ来てないよみたいなこととかね、集合した時とかにな
んかあって、
うん、ああ、ね、そっかっていう感じ、まあ、来月なのか今月なのかちょっとは今月のライブがねまだどうなるか決まってないですけど、
はい、今月のライブでやったと思うんですけど、最後その6時とかぐらいにメンバー全員もう舞台上集合して最後確認して、うんうん、まあその
一本締め
を、ね、ってやって、まあ、いつもスタッフで見てたりとかすると思うんですけど、じゃあ音響誰々さんお願いしますと、で照明天物のスタッフの方お願いします、うん、でお手伝いの劇団大勢さんダブルオーシャンお願いしますっつって言った後に、最後必ず、まあね、あの我の神様よろしくお願いしますっていうやつがあるんですけど、もう本当にもう13、4年ぐらいかな、
うん、
その僕も今12年目かだから13年目かぐらいだから、その13年ずっとその笑いの神様お願いしますって言った後にお決まりのくだりで深夜さんが僕のところに来て、その近辺の僕の何かプライベートのなんかツイッターとかから拾ったなんかあの今回で言えば、映像配信の編集の 徹夜の神様よろしくお願いしますって僕にボソって深夜さんが言って、いや俺その神様じゃないからっていうくだりを毎月やってたんです。それが最後の今回できなくて
寂しい。
そのなんていうの、みんなが集まってるミーティングしてるのも、あのテスト配信という形で音の確認とかで配信してもらってたんです。
見てたんだ。
そう、それ見てて、わ、そうだこの時俺いつも深夜さんにそのくだりがあるわと思って、最後できないんだと思ったら本当にそれ終わってみんなが画面からファーっていなくなった後に LINE 来て、深夜さんがそれ送ってくれて、
嬉しい
映像編集の徹夜の神様よろしくお願いしますって来て、いやこのくだりも最後できないんかいっつって返していやもうそして ねもうそれでなんかそういうのもあって、それはちょっとねやっぱ個人で連絡来るのとかちょっとグッと来たりとかしましたけど、
グッと来るねこれは、
感慨深いものがありましたけど、もう、今日から4月でね、もう、
今日からホームページも立ち上げて、頑張ってるみたいなんで、まあ別に引退はしてないのでね、またどっかで会うことは、なんかまあ本人たちも言ってたけど意外にすぐ会うんじゃないみたいな感じではあったの で、
僕に関しては今月もう2人と会うやあの予定があるんで、
素晴らしい、何だったんだっていうぐらい、
オリジンとしてのっていう関わりがなくなるのは寂しいけど、結果も関わることは関わると思うんで、
いいこと、はい、
今後もよろしくお願いします。お願いします。
はい、というわけで、メールツイキャスとこの後、お待ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛て、キツネチャンプルうどんまで、お待ちしております。というわけで一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、 またはネクシーズホームページまで。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
私の人生なんてこの酸っぱいマン梅シートロングみたいにペラペラなのよ。
いや、酸っぱいマン梅シートロングは噛めば噛むほど梅のうまさが楽しめ、しかも薄く長い形状から片手まで食べるのにもってこいのおやつなんだぞ。
私へのフォローは
酸っぱいマン梅シートロング販売中、上間菓子店。
はい、4月1日木曜日17時23分になっております。木曜キツネチャンプルうどんやっております。
あ、今日だけね。はい、たけしさんからこんにちは。おう、頭ずいぶんでかくなったと思ったらうどんちゃんなんか火曜日カジャがするって。
火曜日カジャ
最初のね、旧暦、あんだけ旧暦がスラスラ出てくるのすごいよね、
これこれ
あ、見てるのね、
はい、本当に出てきたのかなと思って。
あ、でもね、毎日うとうとうするから、
芝居たらか笑とん。
すげえな。
もういい、
次いっていい。本日で51、芝居太郎か博士さん、本日で51歳になりやしたいと、はい、おおめでとうございます。
おめでとうございます。
誕生日おめでとうございます。芝居太郎か博士さんよ、 ご長寿番組ということで、うちらが9年目ということでね。
すごい、
まだまあまあ今8年目で、はい、もうすぐ9年目と。
51、
はい、キューグシカシノレさん、あれ荒垣さんがいないと、いない、今日休みです。キューグシカシノレさん、あれうどんちゃんがいると。
そうです、お願い
します。はい、あ、違う、柴太郎か博士さんがエイプリルですよ、エイプリルって来てるので、はい、あれ、これ51歳は嘘ですね多分。ってことだよね、っていうことですよね、柴太郎かさん多分、ね、年齢が嘘なのか今日が誕生日ってことが嘘なのか分かんないけど、
分からんけど
多分エイプリルフールかな。
どっちだ
なんだっけ、あ、これは後で言いましょうね。
柴田楽博士さん、改めてリスクマネジメント見直さないとね。
そうですね、ここもね、まあ、世の中的にはね、
柴田楽博士さん、ミーカーテンパりすぎて2000円ぴったり出したのに3000円返そうとしてたよと。あの受付でね、はい、入って多分半年以上ぶりだったのかな。
そうだよね。
そうでやったから多分テンパって、うん、まあ、ちょっと私も火曜日オリジンチャンプル聞いてたんですけど、はい、あの2000円チケット代柴田ロッカー博士さんが出したのに5000円もらってたって勘違いして3000円のお返しですって返そうとしたって儲かってるやし
プラス1000円になった。
うん、さ、うん、まあプラス1000円だし3000円だし、
遊びや
ミカ前一緒に受付やった時に一生懸命2000円かける3枚やってたからね2000円のチケット3枚だからっていうのを電卓で一生懸命私
可愛いマジで
6000円他の人相手にしながら6000円1万円預かったからって4000円返して
テンパったんだね。
早くそのそんなになんだ、
早くその電卓閉まってって芝居太郎カークさんがそうって来てるんで多分エイプリルフールでしたね。
あ、なるほど、
はい。ということで、まあ、今月ねデビューでしたけれども、
どうでした、実際。
緊張したっていうか、舞台自体がもう本当に久しぶりだったから、舞台に立つこと自体がもう本当緊張、
立ったら緊張しなかったかな。
本当、
まあまあでもそこはやっぱり舞台経験があるっちゃあるので、
うん、そうだから、もうでもさっきねうどんちゃんが言ったけど、本当に大きい舞台っていうかってなって去年の2月に沖縄市の音市場出させてもらった時、
はい、
でその後、まあ、ね、ベンビー会とか客演でちょっと出させていただいた時でも、あの時でも30名とかぐらいだったから、
はい、
でしかもテンブス立ったの西町警察以来、
そっか
2019年の6月かな、
公演の時、
そうそうそう、に立って以来だから、もう1年半とかね経ってないから、うん、もうこうでしかも暗転じゃないじゃん、あの換気のためねドア開けっぱなしにしてるから、
はいはいはい、
完全暗転じゃないから、
ね、
あの舞台から立って結構客席丸見えだわけよ、
はい、
でこうあの出囃子っていうかがの映像が落ちて、一応まあ暗くなってそたもうセンターど真ん中に立って、
はい、
あんな時結構好きでからさ、暗い中でも客席一周ずっと見てからあの深呼吸するわけ、客席見ながら、
うんうん、そんな余裕あるんですか。
暗転いた、満点板付きって言って暗い中でね、この先にスタンバイしてる時はわざとやる、は
い、
それで落ち着く、始まるってなんか
いい、ね、
でわざと笑ったりするそこで。でもさすがにこれちょっと、まあ、別にそんなね別にお笑いだからだけど、舞台の時とかお客さんから見えてたらあれだけど、わざと見る、
うーん、
あだから結構あそこあっち開いてるなとか、
へー、見るんだ。
一番前はさすがにちょっと目が合う可能性があるからあれだけど、あのちょっと段になってるとこあるじゃん、テンブスの、
はい、
あっち側はもう全部一周してみて、あ誰誰あそこ座ってるとか、
すげ
ー、そんあ、まあでもこのお笑いのなんていうの、この転換の間ってまあ短いっちゃ短いじゃないですか、
うん、
そんな日もありました。
うん、あるあるある、
すげえ。
じゃあさすがにまあお客さんがね全員見えなかったから、誰が誰がどこ座ってるとかは分かんないし、うんうん、多分顔を知ってるお客さんは結構前の方座ってたから、うん、前はねさすがにちょっと目合うと気まずいから見ないんだけど、うん、後ろぐらいは一周してこうやって見て深呼吸するから、まあ、それやって、まあね、第一声が自分だったから、
うんうん、
うどんちゃんが出てきた時点でちょっと笑いが起こってたから、うん、なんかちょっとそこで、まあ、安心じゃないけど、あなんか、あなんかえの一応乗れるなと思ってやったらちょっと、まあ、うどんちゃんがパッて振り向いた瞬間のうどんちゃんの目見たら、うどんちゃんの目が一番泳いでるわけ。お前と思って
超緊張してからもう、
そうなんだ、
ヒートが舞台に出るまで自分ずっとヒートの手つかんでて、ヒートが出るから、
ね、かわいい、
で出る出るみたいな。
じゃじゃそこはさすがに私も緊張してたよ、袖は緊張してたわけ、
2人で手つかま
えてた、うどんちゃんと手こうやってやって、であのじゃあ行ってくるねって言って、まあ、自分逆にね舞台先出るからちょっと落ち着いて、うん、でうどんちゃん待ってて、うどんちゃん出てきて、うどんちゃんが振り向いた瞬間、死に目がもうなんか緊張した目してるから、
そうなんだ、
なんかさとっても緊張したわけ、うん、なんでだろう、
だって声が全部暗かったもん、なんかこれが
正直見てては全然分からなかった。
そうでもみんなに言われた、
全然分からなかった、
めっちゃ音
もう終わって もう震えが止まらなくてから足とかなんかもうわなわなしてるわけで、あんまり記憶がないっていう、
もうなんかもう目がもうなんていうの、
デビューらしい
マジみたいな、
うん、とやっぱ
舞台ってやっぱすごいなって思った、改めて。
そうだから いろいろね、楽屋でネタ合わせしてて、ここもうちょっと明るい声でとか、ここで声のトーン変えてとかって言ってたんだけど、そうそう言ってそうだねって言ったけど、全部無視、
全部無視
と思って、
もうさ覚えてない、
と思って、いや全然全然違うじゃんと思って。
そうで
配信で見てるじゃないですか、うん、配信の時ってあのネタやってる時も基本引きの絵だった
あそうだ、ね、
だから遠くてその目が泳いでるとかまで全く見えなかったから、
でも一番前に座ってるお客さんは、ね、知ってるから、あのめっちゃうどんちゃん緊張してたわけみたいなこと言ったら、全然そんな風に見えなかったよ、
全然見えなかったから
一応ね、なんかまあほらセリフがちょっと詰まっても つなげようとはするから、うん、変な間にはならないからね、うん、飛んだなっていうあれはないけど、
でもキャラクター的にもオバーだったから、
そうだね、マジムオバーだったから、ね、
変なオバーだったから全然大丈夫なキャラクターだし、
もうでもこの2分のあの G3 で2分だったじゃないですか、うん、この2分の短さにびっくり、もまず
あっという間ですよね、
もう本当に こんだけなんだっていう、
うん、でもだからね、台本とかも覚えようと思ってるけど、え、終わりだ、
そうやっぱり舞台だったらもっと短く感じて、うん、芸人さんって毎月この時間内のネタに命をかけてこう頑張ってんだって、はい、改めてちょっともう尊敬っていうか、あれすごいなって思いましたね。
だからなんか人の見てるとさ、2分ってさ、長いというか、あ、こんなにボケ入れられるんだと思うけど、自分がやったらもう全然だよね、何ができんの2分でと思って
初めての世界だから2分って、
いやまあまあでもそうですよ、
ね、いやすごい
でやってね、もうでも私もでもやった時の記憶がないっていうか、まあ、多分やってる時はそれなりに何かしら意識してやってるんだろうけど、うんうん、もう本当にあっという間で、ね、でしかも G3 のG3 のね、この2番目、うん、ね、メーバーカリーが一発目で、その後に、うん、キツネうどんだったから、うんうんうん、あと1時間何すんのみたいな、うん、まあ、多分新人、本当はね新人の子とかはマイク出したりとかいろいろ裏もやるんだろうけど、まあ何やんのっつってから、もう普通に客席行って、客席のドアからこうやってみて、
すぐ受付にっていうか、なんかやるのあるってもうスタッフの感覚だけ、それまでなんか自分もお笑いライブは黒い服っていうのがイメージで、はい、その日も普通に黒いズボンと黒い T シャツっていうか、ヒートがガラガラの可愛いスカート、黒じゃないけどいいのみたいな、いやいいんだよみたいな、
だって人前
スタッフじゃないのにみたいな、
そうそう、だからオープニング出るかどうか分かんなかったから、うん、まあ、一応普通の格好と、まあ、衣装、コントの衣装で持ってきたんだけど、うん、完全に裏方やしこの人と思って、
もう
今日は表方だよって、人前に出るんだよって
イコールもう裏方、もう真っ黒っていうイメージがあったから、本当に靴も黒いの履いてきたし、
闇に紛れる気満々だったからね安定中
だけども、自分たち終わってすぐ受付行って、なんかやるのある
もう手持ちがブサッターだったんです
よ。そうそう、
何していいか分からない、とりあえずじゃあできるのやろうと思って、して行ったらヒートも来てて、あ、やっぱりな
あ、私は別に客席から見たかっただけ。
あ、本当？
そうそうそう、
自分もずっと
本当かな、
え、
本当かな、
ちょっと騒いだから違う、
気にするよ、そりゃ気にするよ、
すぐ大勢メンバーのとこ行ったって言ってた、
あれはね、
それはあるな
本当かな、ドアが見たかっただけっていうのは
じゃあでも始まる前、直高も久々に音響入って、
はい、
そうそうそう、まあ、しばらくね、別の方頼んだり自分が音響入ってたりとかしてて、うん、で直高も1年ぶりぐらいって言ったから、なんか前の日に別でミーティングで会ってたんですよ、直高に、して直高と慎也さんと、したら慎也さんが、お前明日デビューじゃんみたいな、で、あ、はい、そうですね、緊張してる、いや今はそんなにって言ったら、直高が横で緊張してますって言ってお前なんだわって言って、いや久々の音響なんでめっちゃ緊張してるんですよ、まあ、
いやしかもテンパったんすな、
そうそうそう、ね、
いないからすごいパタパタしてるし
そうだから、まあね、ちょいちょいなんかウィーみたいな感じでやりながら、
いやもう本当芸人さんすごいわ、
だからこれが毎
ずっとやってるっていう
の、そうで、しかもさ、だから、まあ、今日ベンビー会じゃないですか、
はいはいはい、
だから28日にライブやって今日ベンビー会っつって、はい、なんでこの短さみたいな
確かに今週はもうだから1週間ないので
ないからね、まあ、余計なんだろうけど、だもうね月2回ライブやってでネタ作って、うん、でねもろもろ営業もやってってなって、
しかもベンビー会も初期は、新ネタ1本と、1本はそのお題
お客さんからもらって、あったね、テーマでやってたね。
そのお題にお題のネタを1本で、計2本やってましたね。
うわすごい、
やってたね。
絶対できねえ。
それの第1回の時に、うん、お題をそのもらってネタを作るっていうのをやりたいってベンビーさんが言ってて、でお客さんからもらおうと思う。でも第1回どうしようっつって、うん、あの会長ね、現会長の代表からもらおうっつって、うん、もらったのがティッシュグランプリだった。
あ、それであれか。
あれがもらったの？
ベンビーさんのバイアスロン？
バイアスロンの、
あのネタが生まれた。
ティッシュいっぱいペペ
ペペ、うん、あ、そうなんだ。
ネタはあれ、うん、ベンビー会で生まれたんです
。あ、そうなんだ。じゃあ
代表のおかげなんだ。
おかげというか、
まあ別にあれで取って優勝してないからあれだけど。
でももともとベンビー会、この月一の僕ら起承転結のライブで1本しか新ネタ出さないじゃないですか、うん、それでバイアスロンで漫才とコントやらないといけないってなったら、うんうん、この言ったら12ヶ月で、うん、足りないから、もっと新ネタを作るネタをやろうって始めたのがベンビー会だった。だから月2本作ろう、で起承転結1本で月3本できるからみたいな感じで始まりましたね。
そっか、自分そもそもベンビー会って、
はい、
ちょっとベンビーさんにも言ったんだけど、みんな芸人さんが一本一本みんなネタをして、はい、最後に新喜劇みたいな舞台みたいなやろうと思ったんですよ。
そうなんですか。
ベンビーさんがなんか、ほら、ともきもね、結構演技できるし、はい、あのベンビーさんも演技派じゃないですか、
はい、
でこういうなんかサーキットとかもつづいたから、はい、あ、みんなこういうちょっとしたこうメンバーで、あのちょっと最後にこうみんなでわーって一つなんかこうなんかやるのかなって思ってたってばみたいな話してから、はい、ああそうなんだ、やらんけどねみたいな。
やらんけど、いや多分やらないというかできないでしょうね。
そうですね、だからやると思ったよって、
まあ、みんなで集まんなきゃいけないっていうね。
で、あ、そっかそっか、でもそういうあれもあったかみたいな、なんかちょっとこんな話をしてて、
いやでもいつかやりたいっていう時期が来るんかな、ベンビーさんも分かんないですけどね。
そうそう、勘違いした。
お二人今月デビューだったじゃないですか、まあ、300回の記念ライブでもありリップの卒業でもあり、まあ、そこでちゃんと多分発表ではないですけど、する暇もあったかどうかも分かんないですけど、うん、今月からコンビになるんですよね。
ああ、全部ちっちゃい声で言うの。
いやもうだからさらっと言おうかなと思って。
あ、そうだからさっきツイキャスで一個は、はい、これは後で言おうねって言ったのは、ね、柴田太郎博士さんから、はい、聞く一文字ってターヤがと、
はい、
はい、来てますが、
僕にね、友樹って来てましたけど、
はい、これが
今月、うん、まあ、4月からですね、うん、聞く一文字というコンビをね組むことになりました。
相方は、
聞く一文字の友樹でございます。よろしくお願いします。相方はですね、先月まで、まあ、3年か4年ぐらいから休業してた、うん、あの、ユージと、
はい、
ユージという名の恐怖が、ついにオリジンに帰ってくると。
いやー嬉しい。
だからちゃんと言ったの、これが初めてじゃないです
か。そうだね、ちゃんと発表したの。
事務所のあのなんていうの、このツイッター SNS とかでも別に言ってないし、
あ、そうなんだ。
先月のライブの、その300回ライブに出てて、うん、その最後リップの輪のエンディングの最後に、あ、来月コミック見ますぐらいの感じで言おうと思ってたけど、それも言えんかったから。
確かに
結局どこにも言ってないまま行ったら、グッズにはもう聞く一文字って文字入ってるし、なぜかユージさんのステッカーとか缶バッジももうすでに出来上がってるしみたいな。
そうそうそう、
トランプにもちゃんと入ってるし。
でもキツネうどんもコンビ起承転結でマスはあれだったよね、特に発表なしだったよ、うん、まあ、それこそ趣里が、あの代表になりますとか、
そう
だから
1月、
そうそうそう、あのワニ先生がマレーシア行きますっていう発表の次の月が、うちらがデビューする予定だった12月末か、うん、そうそうそう12月で、そうそうだったから、チラシには載ってるんだけど、うん、どういうことみたいな感じで、
うん、でキツネうどんはえっていう、そう、だから私ベンビー会ではね出ましたけど、
そうそうそうそう、
ベンビー会見てない人からしたら本当にえ、うん、何っつって、
そうで、その時音響入ってたからライブが、はいはい、であの本番前にちょっと受付の方うろうろしてたら、あの熊の兄蔵さんに、はい、これチラシ何みたいな、出るの出るのゲスト出るレギュラーつって、あ、レギュラーですつって、マジみたいな。
あ、
で終わって、あのラジオ沖縄の前城さんとかがツイッターで、
はい、
うちらの写真を載せながら重大発表いろいろありましたねみたいな、とか、
なんか、そうそう、
気づいてますよみたいな感じのツイッター何人か上げてくださってて、
ありがたい。
そうそう、だから、まあ、
正式にツイッターで、うん、あの来月からきつねうどんとして気象転結出ますって言って、
そうだから、
ね、しかもあと、まあ、ユージの復帰とともね、でユージが菊一文字でともきとコンビ組みます、はい、で鈴川サーキットが、
はい、復活します。
そうスーズが復帰し て,
ね、かわいこちゃん、
あ4月から鈴川サーキットとして、
ま、コンビ 再結成というかまたコンビとして、
まあ、気象転結で、
はい、出るっていうことらしいです。
楽しみ、はい、
なんかね、もうだからそんなのを発表する暇もないぐらいバッタバタしたライブ
だ。ここのね、まあ、だからなかなかね2ヶ月に1回とかしかあの劇場でライブができないからっていうのもあるんだけど、だからもう久々にライブ開きますっていうと、もうなんか発表が多すぎてから
そうだし、だから俺は言ったらもう今月からだから、俺ピンネタ先月がラストだったの、それができなかったのよ。それがまあだから実質今日のベンビー会がラストかなっていう、ラストではない、まあ、でもラストかな、
うん、友樹としてね、
はい、
まあ、でもどっちもできるっちゃできるからね、うん、営業だったりとか、まあ
ね、
何かあった時は別に一人分のネタも持ってはいるからね、
うん、まあ、でもこの起承転結で新ネタ、ピンの新ネタを出すっていうのももう最後だったから、ちょっとねおしゃれなことをもうやろうと思ってたんだけどな。
いや、
まあ一旦ね CM 行きますけどまあ本当にさらっとはい発表させていただきました、
はい、
今後ともよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口なん、今日はこの言葉練習していきましょう。ちーちーかーかー、ちーちーかーかー、食べ物が喉や胸に使えるという意味で使います。そうですね、どんな食べ物があるか、一番代表的なものはやっぱりゆで卵の黄身ですね。あれはチーチーカーカーレベル9ぐらいってそうですよね、相当高いです。ほらほら、こんな食べ方したらチーチーカーカーするよ。こんな風に使ってください。沖縄方言には反復して意味を強めるというユニークな表現方法があります。チーチーカーカーもそうですが、その他にもいろいろあるので、今度レッスンしていきましょうね。
この酸っぱいマン、つまめる梅肉、プニプニしててデージおいしい。
マジで？だ、一個ちょうだい。
なんで私の肉つまんでるわけ？
つまんで楽しい新食感、酸っぱいマンつまめる梅肉販売中。上任し店。
はい、上任し店のともきです、はい、4月1日木曜日17時42分になりました。木曜日新チャンプルやっております。
はい、はい、ツイキャスの方でオレさんが、うどんちゃんまだお風呂入ってないよと、
はい、いってらっしゃい、
仕事の休憩終わっちゃうからちょっと聞いてからお風呂入ってこうねと、
はい、
いってらっしゃい、はい、お仕事頑張って、
頑張れ、
はい、折友さんもいらっしゃってますね、こんにちはと、火曜日って来てる青いスヌーピーさん、ユージさん大好きです。楽しみ、
ね、
と。
ね、楽しみ、
俺も大好きだし。
もう大好きユージ。
コンビとしてお互いほらずっとピンだったさ、
はい、5
年前とか、
はい。
コンビとしてはやってないのか。まあなんかこの企画とかでも一緒にはやってない。
いや。
よね。
何回かやってますよ。
あ、やってる？
はい。ユージさんの枠で一緒に漫才やったりとか、あとはそのユージさんがいる時にいつかな、あれ 5,6 年前ぐらいの12月のライブの時になんかシャッフルネタをやるっつって僕はユージさんとコンビで、ラッパー漫才みたいなことやりました、ね。
トモキがツッコミになる。
そうですね。
だよね。
はい。
多分。
いや、あの人ツッコミじゃないでしょ絶対。誰がどう考えても。
わかんない、意外性あるかもしれない、今純選手がツッコミしてるんだから
ラムちゃんの、
はい、ということで、
はい、よろしくお願いします。
4月がもしライブあるとしたら、
いつだ、
第4土曜日だから
24かな、
24かな、
はい、うん、予定しております、
はい、
まあ、またねこの世の中の情勢というか、うん、状況を見ながらまた SNS 等で、随時告知をしていきますので、
はい、
そちら辺のチェックもよろしくお願いします。
多
分ね会場でできなくてももうオンラインでの配信でのライブは今後はできると思うんで、
うん、
毎月、
うんうん、
本当ね、
うん、
配信チケットは毎月ね、うん、無限に売ることができるので
よろしくお願いします。
そちらの方をお買い求めください、
は
い、
よろしくお願いいたします。いや、
全然違う話していいですか、
うん、
昨日初めてキングスの試合見に行ったんですよ、
うん、
めちゃくちゃ楽しかったっ
す。楽しかった。
新しくできたところ？
いや、あれは4月、ま、今月から、今月の11日って言ってたかなぐらいから、その新しくできたところで試合になるんですけど、だから多分昨日のが最後じゃないかな、
あっちでやる
旧体育館で、
はい、沖縄市民体育館ですか、ね、
沖縄市民体育館はなくなっちゃうのってわけじゃなくて、新しくできただけ、アリーナが
新しくもう専用じゃないですか、そのキングスの。だから外見から見ても上等だったし、
バスケのルールが、ルールがわからないわけよ。でマネージャーやってた時にあのリップとかが、はい、あのキングスの副音声で行って、ね、
はい、
とか小刻みさんとかで 3、4回行かしてもらって、でも、ね、まあ、同行って言ってもそんなにその時間あれじゃないから、こう一緒になって見てるんだけど、
はい、
なんかこうボール持ってないとこでピッってなるさ、なんか多分ぶつかったとかなんかとかで、はいはい、とか多分何秒持ってちゃいけないとかがあるから、なんで止められたかが分かんないわけ。
あ、
多分ね、こなんか何秒以内に相手のコートに出さなきゃいけない、だからそのたんびにちょっとなんか一緒に行った芸人にあのこれはねみたいな感じで教えてもらうけど、
はい、いやだから初めて見に行ったんですけど、まあ、僕はもともとバスケやってたから分かるんですけど、
うん、そうかそうか、ルールは分かるもんね。
そう、見てる人たちはちゃんと今何が起こったのか分かってるのかなと思ったんです、うん、そう、それこそ秋山さんみたいな人が、ね、でもまあよく考えたら分かってるから会場にまでチケット買って見に来てるんだろうなっていうのはあったから分かるんだろうなと思ったけど、多分初見で見たら本当に分からないんだろうな。
早いしね、プロ
は。そうそう、早いのよ。だからなんかもうどっちがどっちか分かんないぐらいな感じで、ボール持ったらはいディフェンスとか、まあ一応なんか漫画とか読んでてなんとなくは分かるけど、はい、あれもうボール持ったからオフェンスと思ったらもうすぐカットされて、すぐまたディフェンスとオフェンスがとかってなるから、なんかあの 好きなんだけど見ててもやっぱちょっと体力使うよね。
どう、あっという間だったな。やっぱ久しぶりにバスケの試合も生で見たんで、高校の時以来かな。ちゃんと見たからめちゃくちゃいい試合してたな。
ちゃんと見るのバレーボールだな、まあ、自分がやってたからってのもあるけど、バレーボールはほらちゃんあの絶対点が入るさ、ラリー続いても、
うんうんうん、
はいはいはい、
から好きだな。なんか難点選手みたいな。
FC 琉球サッカーとかよく見に行ってましたね。
へえ。
息子がやってたっていうのもあるんだけど。
もう見に行ったことないな。
バレーボールもでもルールもだいぶ変わったからね。
そうだから今回ルールが変わったのが分からんな。
うん。なんかこの昔うちらの時なんかサーブ権ってのがあったわけ。
はい、
サーブ権がないと点数が入らなくって。
そう、
私とともきが。
それはチケットが発行されると
。県が違う。権利の県。
あのティケット棒が動くん
でしょ。ティケット、そうそうそうそうそうそう、あの特典版のね。
うん、
だからこのサーブ権をもなんだろうな、私と友樹が対戦してます。
はい、
で秋山がサーブ権を持ってて、
はい、
サーブ打ちました。
はい、
でミスしました。今度は友樹にサーブ権が移る。
はい、
さ。
すぐ得点
で今だったらすぐ得点になるわけ、ともきのチームに得点が入るんだけど、じゃなくってサーブ権が移動するだけだわけ。
え、それがいつ前？
前、うちらの時。
へえ。
私が中学生までだから。
それは知らんな。普通に点数入るでしか知らんから。
そうだからもうずっとこのサーブ権がただ移動するだけの時もあるわけ。
お、
全然点が入らなくて、
そうそうそう、
でそれが15点だったかな。15点かな。
21点までなかったよね、昔はね。
なかったなかった。だから、うん、この点数がサーブ権っていうのがなくなってから点数が上がったわけ、すぐ入るから。
うーん、なるほど。
どっちかがミスしたらもう絶対どっちかに点数が入るから、21点とか24点だったかな、
はいはい、
になったりとか。昔はリベロもなかったかな。
なかった。
6人制で、6人制でこのぐるぐる回ったりとか、リベロもなかったし、
その時期は分からない。
足使っちゃいけなかったはず。
確か今いいの？
今いい。
あ、そうなんだ。
今だからうちらが、私中3までバレーボールやってたんだけど、うん、いや最後ぐらいかな、足 OK になって、うん、逆に足で取る練習とかもするようになる。
すご
い。あのレシーブよりしゃがまなくて済むから、手よりしゃがまなくていいから、う
ん、
っていうので、結構だから今もうルールがだいぶ変わってるから。
てんな。
いやでもバレー見てるとうるさいよ。
じゃバレーボールも面白いね。
バレーボール見てると死にうるさい。
俺とか昨日見てたけど、まあこのディスタンスもあるし、
うん、
一人 みたい、一人で見てるぐらいの感覚だし、マスクしてるからめっちゃ独り言は言ってた。ああ、今のは今のはいいプレイいいプレイみたいな、ナイスイマスみたいな、一人で言ってました。
自分も言っちゃう、自分は声が大きいかも。ああもうとか FC 琉球とか、あれインチキーとかめっちゃいい
の。私も家で見てたら死によるさ、
ね、想像できる。
やっぱ言っちゃうよね。
あのなんかさ、フェイントとかされたら前って言うわけ。あのやってる時に、あの普通にプレイヤーとしてやってる時にブロックとか飛んで、うん、こう手をこうチョンってこう打つふりしてチョンってやったら、はいはいはい、ブロックしながら前っていうわけ。
そう、後ろにいる
人
に、
そうそう、後ろレシーバーにフェイントだよって教えるから、うん、テレビ見ててもフェイントが入った瞬間に前って言っちゃうわけ。
あ、そっか。
とかタッチとかブロックで手差タッチ、ボールタッチしたよとかっていう時に、はい、タッチって言うんだけど、うん、そんなんとかも全部なんかテレビ見てても分かったら言っちゃう。
詳しいからね。
あ、でも分かる。昨日俺言ってたな。あ、
トラベリングとか、
あの普通に、あ、手当たってるよとか。
誰だかお前、
今ファール取らないんだみたいな。
あ、なんか自分痛いとか言ってしまう。転ぶ、あ、痛い、あ、痛い、とか、ウリウリウリウリとか、なんかこんなルールじゃなくてちょっとなんかこう
感情、感情の方
で。ちゃんとおばちゃんじゃないですか。
育っております。そう、こんな感じだ。自分は詳しくはないな。
でもさ、15点デュースとかのさ、あの、まあ、今21点かな、だしたら、まあ、バスケとかもそうだけど、はい、残り何秒とかで、もうそういうプレッシャーにめっちゃ弱いわけ。やってた時もそうだけど、絶対サーブ外すタイプだったわけ。緊張で。だから見てたくない最後は。なんか、あ、そうなんだ、あ、これ外したら負けるとか、これ外したら、うん、あっちに点が入っちゃうっていうのをもうずっと、もうなんかこの指先の間から見てるみたいな。なんか甲子園とかもほら、あのツーアウト、ツーストライク、なんか
ス
リー、そうそう、満塁とかスリーで、ボールスリーとか、うん、もうこの一球で決まりますね。フォアボール押し出しなのか、
怖いな、
スリーアウトチェンジで終わるのかっていう一球したら、なんかもうピッチャーの気持ちになって、
もう怖いよ、
もう絶対嫌だ、絶対嫌だみたいな。
ピッチャーの親の気持ちになる。母ちゃんと父ちゃん苦しいはずねーと思ってよ。監督とかももう大変だ、
見守る側なんだ。
すごい感情が違うんすね。
違うね、ちょっと
親がきついはずなってなるんだ。
もう親も大変
と。じゃあ、あのバスケフリースローってあるんですけど、ファールしたら2本この、はいはいはい、打つやつあるんですけど、これまあホームゲームだし、キングスはね、うん、多分違うとこ行ったら、アウェーに行ったら同じことされてるんだろうけど、めっちゃ嫌いなのがあって、
あ、
まあもう一人で打つ、うん、2回打つのがあるんですけど、うん、あれキングスが打つときは、うん、みんな一回シーンってなるんですよ、うん、ちゃんと集中できる。
あ、なるほど、ね、
相手チームがフリースローのとき、うん、死にみんな手叩くんですよ。
なんでなんで、
集中力削ぐために、
ああ、邪魔するために、はい、妨害妨害、
なんかブーイングとか、となんか風船、はいはいはいはい、NBA とかだとね、風船振ったりとかして、なんか、
あ、そうなんだ、
視覚的にオーバーって言ったら、俺あれめっちゃ嫌いで、あ、悪意しか感じないじゃないですか。
確かにな、
選手たちはスポーツマンシップを持ってやってるのに、周りの人たちがそれを崩したらダメじゃんって思っちゃうんですよ。
あれってもうなんていうの、そのファンがやり始めたの。
いや、わかんないですよ。だから俺も
結構、だってほら、なんかそれが当たり前って言ったら変だけど、うん、もうどこのバスケの試合もそういうものって思ってる。
いや、だから多分もうどこ行ってもそうだし、その大会のルール的にも別に禁止とか、こういう妨害行為はやめてくださいみたいなの別に言ってないし、張り出してもないから、黙認してるんだろうけど、やっぱりなんかやってた身からすると、
ちょっと
すごい悪意を感じて、しかもホームゲームで、まあキングスのホームの見に来てるキングスファンの人たちは、もうこんなスポーツマンシップないのかとか思ってしまうから。
なるほどね。見てみたいこの場面を。逆に、
いや、もう俺生でそれを初めて見て、なんか知ってはいたんですけど、試合テレビで見たりとかはあったんで、生で見た時にもうマジでもうクソみたいだなと思ってしまって、マジでやらんでほしいって思ってましたね。
があるんだ。
だから相手チームがいいプレーしたらちゃんと拍手したいし、うわ今のすごいってなりたいけど、なんか本当に拍手してた周りの空気がなんかピリってなりそうで、分かんない、初めてだから分かんないですけど、なんかやりづらかったし。
まあまあ、だからね、あのわざわざ沖縄に来る ファンの方がいるさ、うん、相手チームのね、
あるよね、
ね、だからだからその方に対して恥ずかしかったりするよね、
うん、
だからその方たちもだから やんないでほしいではあるけれども、
でだから今、うん、サブスクのねダゾーンっていうので、うん、あのスポーツチャンネルみたいなのがあるんですよ、あの、うん、Hulu とか Netflix みたいな、あれで放送されてるんですよ、うん、試合が全国、まあまあ見れる、全世界に、ね、
まあ、言ったらでもあれでしょ、キングスのファンだけじゃなくってバスケで例えばキングスチームがアウェーに行った時に
はされてるんでしょ
う、ね、されてるっていうことなんでしょ、
はい、多分分かんないですけど、ね、う
ん、
も
うなんかでもだからよく見るよ、だから野球とかもそうさ、やっぱなんかアウェーの行ったらあの県に行ったらやっぱ全然違うとかね、ブーイングがすごいとかもあるから、う
ん、いやでも俺あれは恥ずかしいな、ちょっと嫌だ な、
そっか、
何の話や
スポーツマンシップの話
はい、ということで、はい、そろそろお時間でございます、
はい、この後ですね、8時半からかな、うん、便秘会オンライン配信ライブが、
はい、8時半から、
うん、はい、
無料配信ですね、
え、
無料配信ですよ、
無料配信です、有料って言ったより聞こえてしま
う、あ、なるほどね、
そう、オリジンの公式 YouTube チャンネルで無料で配信されますので、はい、皆さんどうぞ、
3人とも出ます、
はい、出ます、きつねうどんでも出ますし、ドモキーがピンネタやりますし、僕は10年前のネタをリバイバル的な感じでやろうと思います、
うわー楽しい、
はい、ぜひよろしくお願いします、というわけで本日の木曜オリジンチャンプルはきつねチャンプルうどんとして、やってまいりました、この後頑張ります、トモキさん、
うどんちゃんと、
はい、激動だから秋山ひとみでした、
また来週、さよなら、
バイバイ、
バイバイ。